理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第95回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2014年、
はい、
最後の、そんな理科の時間の配信です。
最後ですか？もう、
まあ今年はね。
あ、早いですね。
早いですね。
でも忘年会はもう前回やっちゃいましたからね。
はい、前回忘年会やったので、今年はどっちかっていうと、はい、
うん、
来年に目を向けた感じの内容をご紹介しようと思うんですけども。
なるほど、もう過去のことは振り返らず先に進みましょうと。
ちょっとだけ振り返ってもいい？
あらはい、まあまあいいでしょう。
なんかね、今年全部振り返ってるとキリがないので、
うん、
12月22日月曜日
は、
はい、冬至でした。
当時はそうでしたね。
そうで、なおかつ新月で、旧暦でいくと11月の1日。
はい、
結構あの冬至とかね、夏至みたいな、うん、太陽のこう動きというかのイベントと、
はい、
この新月が重なるのはそんなたくさんないんですよ。
ああ、そうか、冬至っていうのは昼と夜の長さが一緒？
逆、一番日が短い日。
夜が一番短い日っていうのは太陽の、イベントで、新月っていうのは月が見えないから月のイベント。ああ、なるほど。そのちょうど、区切りの時が重なるのがあんま実はない。
そうですね。そんなないんじゃないかなと思います。そんな感じで12月22日は旧暦の11月1日で、
うん、はい、
冬至ということですね。
お、
冬至だとゆず湯が多いのかな。関東の風習だとね。
で、他にもあるんですか？
よくわかんないですけど、なんか食べるものとかね、お風呂入るとかね、
うん、
あるみたいですけど。
まあ、風邪を、まあ、全部風邪をひかないようにっていう感じなんですかね。
うん、やっぱよく温まるようにっていうことなんじゃないかっていうのと、やっぱ季節のね、うん、ものが入ってんじゃないかと思います。
おーい。
はい。
うんうん。
なんか今年は1月とか2月のような寒さが12月中に来ていて、
猛吹雪が北海道から北日本を中心、あと関西の方にも結構雪降りましたよね。
そうですね。収録の前日か前々日では名古屋も20センチぐらい雪が積もったりして。
20センチ、
うん、
結構な雪ですよね。
そうなので、関東以外全部雪みたいな感じの日がありましたね。
関東は逆にすごくいい天気でしたけどね。
そうなんですよ。またね、ちょっとお天気の話も取り上げられるといいかなと思ってるんですが、はい、お勉強しなきゃいけないことがとても多いので、
は
い、ちょっとお待ちください。
はい、じゃあこれもストックに入れておきましょう。
はいはいはい今日はですね、
はい、
月の終わりなので、
はい、
来月の天文現象の話をするのと、
うん、
年の終わりなので、
お、
来年の天文現象の話も一緒にしようと思います。
じゃあ大きな流れと細かな流れを今日はお届けするわけですね。
はい、
はい、
ということで早速本編の方行ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。
ではまず、どっちから行こうかな。
ん？
1月と、2015年両方なんですけど、
うん、まあ、大きな流れを先にお願いします。
そうですね、
うん、
それでは2015年の天文現象の方をお伝えします。
はい、 はい、
これね、
うん、
私がこう全て知っているわけではなくて、
お、
参考書をこう見ながらですね、
うん、アンチョコですね、
アンチョコ見ながらご紹介をしております、
うん、はい、
もしこうポッドキャストって、
うん、
持ち歩くのはまあできますけど、
うん、
自分のこう好きな情報をパパパッと探すの大変じゃないですか。
あ、まあ音声データですからね。
そう、なので、
うん、
天文年間とかね、
うん、
あと星空年間みたいな、
うん、
本を買うとこう1年分載ってたりするので。
あ、特にこの時期翌年のまとめとか出てそうですもんね。
はい、出てますので、
うん、はい、
そちらも参考にというかですね、
うん、
詳しく知りたい方はもうマニアック ックなことまでたくさん載っていますので、
そうですね、その星とか月の動き以外にも特集とか言っていろんなことがね細かく載ってたりしますからね、
はい、
そういうの読んでみるのも楽しそうですね、
はい、いいと思います。
はい、
でいつもの流れでいくと、
うん、はい、
まず月の方なんですけど、
はい、
2015年の満月と新月、
うん、いっぱいありそうです。
いっぱいあるんだよね、当たり前ですけど。1月は1月5日が満月、
うん、
で新月は1月20日で、2月になると2月4日が満月、2月19日が新月、
うん、
3月は3月6日が満月、
うん、
3月20日20日ですねが新月になります、
うん、はい、
そして満月4月4日、
はい、
新月4月19日、
うん、
5月は5月4日が満月、
うんうん、
5月18日が新月、うん、結構同じような日ですね。
そうですね、日付の数字としてはあんま変わらなさそうですね、う
ん、はい、去年からちょっと変わってくるんですけど、6月3日が満月、はい、
うん、
6月16日が新月、
うん、
で7月は満月が2日、
はい、
7月16日が新月、
うん、
そして7月の31日が次の満月になります。
あ、7月には満月が2回あるんですね。
あります。
はい、
で、8月は、うん、7月の終わりが満月だったので、
うん、
8月の14日が、
はい、
新月で、
うん、
この頃お盆ですよね。
ああ、そうですね、はい、うん、
また後でご紹介しますけど、ペルセウス座流星群もこの時期なので、この新月が嬉しいんじゃないかななんて思います。
は
い、
そっか、条件が良くなるんですね。
そうですね、
うん、
暗い流れ星までよく見えます。
うん、じゃあこれはもうちょっと後でまた細かく見ていきましょう、はい、
で8月30日が満月、
はい、
で9月の13日が新月、う
ん、はい、
でこの新月は部分日食だったりするんですけどね。はい、で9月の28日が満月で、
はい、
ここは月食だったりします。で10月の13日が新月、27日が満月、
はい、
11月の12日が新月、11月26日が満月です。
はい、
で最後の月12月、12月11日が新月、
うん、
で12月の25日が満月ということで、
うん、
月の運行はこんな感じ。はい、でさっきちょっと言ったんですけど、
はい、
太陽と月っていくと、
うん、
またね日食とか月食があるんですが、
そうですね、
はい、
2014年は皆既日食が結構大きなイベントでしたけど、2015年はどうですか。
2015年は、
はい、
ま、日食の方ですけど、
はい、
日食はこれ全国というか、うん、世界でなんですけど、
うん、
2回あります。
お、
3月20日
はい、
と9月13日。
はい、
で3月20日はどちらかというとですね、
はい、
ヨーロッパなのかな、なんか北極海からヨーロッパにかけてみたいなところ、うん、
あ、じゃあ日本では見られない。
日本では見られません。
あら残念。
でこう本によるとですね、
はい、
日食とオーロラが一緒に見られる可能性があります。
それって結構レアですよね。
うん、で3月20日これはね、はい、皆既日食なので結構暗くなるのでオーロラが見えるかもしれないんですが、3月20日なので、
うん、
もう何ツアーの申し込みとかやってるかもしれません。
あ、そうですね、もう早いところっていうか結構受け付けてますもんね。
はい、
あ、ありそうですね、その日食オーロラツアーっていうのが
あるかもしれませんね。
行かれる方ぜひ私も連れてって
、まあ、ヨーロッパなので、
うん、
9月13日の日食は部分日食で、
はい、
日本じゃないや、地球上では皆既が見られるところはありません。
あ、もう全部が見られるとしても全部部分なんですね。
そうですね、あの、まん丸というか中心を通る線は地球の端っこ出ちゃうんで、うん、
あららら。
でこれが見られるのはどちらかというと南の方です、
は
い、アフリカの南アフリカとかマダガスカルとか、うん、南極とか、うん、この辺が、うん、日食になります。
おい、
あと月食ですけれども、
うん、
月食は2回、
うん、
4月4日、
はい、
月食ね ついこの間あったんですけど、うん、4月4日これ日本でも見られる皆既月食があります。
お、これも皆既、はい
はい。でこの前の月食って結構ね消えている時間というか、食、皆既の食、の時間が長かったんですけど、
うん、
4月4日は、かするなんていうのかな、月が、地球の影の中を通るんですけれども、ど真ん中を通らないので、皆既月食にはなるんですけれども、皆既状態になっている時間はそんなに長くありません。
どのくらいなんですか？
皆既はですね、10分とか13分とかそのくらいなんじゃないかな。
ああ、10分ちょっと地下は皆既になってないんですね。
うん。一方で、サクサクっと見られるというか。
あ、お手軽に見られる皆既月食。
はい。で、こちらはですね、日本時間だと、
はい。
皆既月食になる。全部消えるのが、夜の8時54分。
はい。
で、皆既月食が終わるのが、夜の9時6分。
はい。
おぉ。という感じで。
そうですね、本当に10分ちょっとって感じですね。は
い、で、部分食。だんだん書き始めるのが夜の7時15分とか なので、
うん、
4月だと、そうですね、日が沈んでちょっとしてからかな。
うん。
はい。という感じで、皆既月食が見られます。
はい。
もう一回皆既月食あるんですけれども、
うん、
こちらは日本だと昼間なので見られなくて、
あら、あ、
9月28日、アメリカとヨーロッパで見られます。
はい。
はい。という感じで、日食と月食でした。
はい。
あとですね、惑星の動きですが、
うん、
これを説明するのはですね、なかなか大変で、水星はいいかな。金星。
はい。
金星は1月から8月ぐらいまでは、
うん、
なんて言うんだろうね、太陽から見て、東の方向って言うんですけど、
うん、
お昼に太陽って真南に見えるじゃないですか。
はい、そうですね。
そこから左側に金星が見えるのね。
うん、うん、うん。
なので、日が沈んで少しするとというか、日が沈んで少し暗くなると見えるっていう宵の明星になります。
はい。
まあ、1月から、8月ぐらいまでは宵の明星で、
はい。
5月から、6月がなかなか見やすい時期になります。
うん。
はい。で、その後、8月から、9月にかけては太陽と同じ方向に見えちゃうんでほとんど見えず、
うん、
8月も終わりになってくると今度は太陽の逆側、
うん、
西側ですね、
うん、
南の太陽を見ると西側に金星が来るので、
うん、
これは日が沈んだ時じゃなくて日が出る前、明けの明星、
明けの明星、はい、はい、
という感じで、9月以降だったら、年内ずっと明けの明星という状態になっています。
うん、はーい。
で、次、火星。
うん。
火星はですね、ものの本によると、地球からの観測条件は悪く、事実上オフシーズンというふうに言われてますけれども。
へぇ、電波の関係とかですかね、太陽風、太陽光？
いや、この辺はですね、遠いっていうのと、
うん。
あと、なかなかこう、見づらい場所にあるという感じなだけで、
うん、
見えないわけではないんですけれども、
うん、
例えば地球のね、真裏、太陽から見て地球があって、火星って地球の外側に回っているので、太陽、地球、月、あ、ごめんなさい、太陽、地球、火星って並んでいればとても見やすいじゃないですか。
うん、
夜中ずっと出てるし、
うん、
それに比べて、場所がね斜めになってると見られる時間が少なかったり明るくなかったりと。
うん、
いうことで、うんうん、火星はそんなに見頃ではないというのが、正直なところです。
はい、
はい、特に、夏の間はほぼ太陽の向こう側にね、うん、行ってしまうので、
うん、
ちょっと観測は難しいかななんて思います。
そうですね、ちょっと見づらい感じになっちゃうのかな。
はい、
はい。
で、木星、
うん、
木星はですね、ちょっと逆行するタイミングなんですが、
ん、
それなりに見やすいんじゃないかと思います。他の星、
うん、
太陽じゃなくてね、
はい、
夜空に輝く星の中をゆっくり、 移動するんですけれども、
はいはい、
獅子座から蟹座、うん、そしてまた獅子座に戻るという感じですね。
ほうほうほう。
はい。あと、土星、土星はですね、今年というか来年か2015年は輪っかはまあまあ見えますで、場所は、サソリ座とかヘビ使い座とか天秤座の間で、ゆっくり移動するんですけれども、
はい、
一方向だけではなくて、1月から見ていると、だんだんこうさっきの言い方で言うと東に行った後西に行って、もう一回東に行くみたいな、ぐるりって回る感じの、
おいわゆる惑星の迷うっていうのの語源になったような動きですね。
そうですね。天の中をあちらこちらに行っちゃうので、惑星っていうふうにまあ訳されて、まあ、プラネットっていうのも、まあ迷うっていう意味が入ってるんですけどね。
あ、そうなんだ。
そんなのは、各惑星のご案内になります。で、惑星はね、毎月の天文現象でももう一回それぞれ言えると思うので、そちらも聞いてみてください。
はい。
はい。
はい、はい。
あと、大事なのは、流れ星。
お、これはね、やっぱり見たいですもんね。
この前の双子座の流星群は、結構ね、いろんな方が見られたというお話を聞いているので。
あ、そうだったんですね。
うん、
結構はっきりとした軌跡のものも多かったんで、
うん、
条件としても良かったのかなと思います、
はい、2015年の流星群ですけれども、
はい、
まあまあ毎年のことなので、
はい、
言っていくと、
うん、
四分儀座流星群1月4日、
はい、
2、3はあまりなくて、
うん、
4月に、こと座流星群4月23日の、
はい、
一応ね、極大の時刻っていうのが出てるものもあって、
うん、
先ほどの四分儀座は1月4日の11時、
昼間？
そうですね。その時に夜な国は、
うん、ああ、なるほど。
で、4月のこと座流星群は4月23日の、はい、朝の9時、
はい、
次、5月の6日、
はい、
水亀座、これエーターかな、流星群、はい、こちらは、6月、あ、ごめんなさい、5月6日の23時、
うん、
水亀座流星群、
うん、
7月の28日、
うん、
ヤギ座流星群7月30日、
はい、
で皆さんよくご存知のペルセウス座流星群、これが8月13日の、うん、午後3時が、まあ、極大の予報ですね、
はい、
次白鳥座、
うん、
8月18日、ペルセウス座の9月ペルセウス座流星群、9月10日の朝7時で、竜座、10月竜座というのが10月9日15時、オリオン座流星群10月22日、大牛座南流星群11月6日、大牛座北流星群11月13日、獅子座流星群11月18日、
うん、
双子座流星群12月15日、
うん、
小熊座流星群12月23日と。いう感じで
結構あるんですね。
そうです。主な流星群としては、まあ、今回紹介したのは15個ですけれども、
うん、
この他にももう少しマイナーなやつがあったりするようなんですが、
うん、
まあ、一番見やすいのは、ペルセウス座流星群と、
はい、
双子座流星群が、
はい、
なんていうかな、安定してたくさんこう流れ星が流れるという流星群になっています。
うんうんうんうん、はい。それで、ペルセウス座流星群が今年は9月の10日の予報。
ペルセウス座流星群は、
違う。8月
?8 月13日。
ずれてる。
あ、9月にもペルセウス座があるんですよ。
あれ？2回あるんですか？
はい。ペルセウス座流星群8月13日、9月のペルセウス座流星群、9月の10日と。
へえ、で、さっき、見やすいって言った、ペルセウス座流星群は8月13日の日で、
はい、
翌日の14日が新月だから、月の明かりがなくて見やすいんですね。
そうですね。
うん、ペルセウス座流星群、9月のやつも比較的流れるんですか？
数としては、 少なめです、8月のペルセウス座に比べると。ただ普段よりもたくさん流れ星は流れるはずなので、
夏場、ちょっと秋になってるけど、おそらくまだ暖かい時期だと思うのでね、ぼーっと空を見上げるにはいいかもしれないですね。夕涼みとか兼ねて。
そうですね。
ね、この9月のペルセウス座流星群の時期も、比較的新月近めですもんね。
そうですね。
じゃあ皆さんちょっとここら辺
見ましょうね。
要チェックですね。
はい。
おい。
あと、ほうき星の方の彗星。
はい。
今予報というか予想されているのは、
はい。
12月に、
はい、
カタリナ彗星、
カタリナ、カタカナですか、
はい、っていうのが来ると言われています。
あんまり聞かないですけどね。
そうですね、2013年に、発見された彗星だそうです。
まだまだ発見して時間経ってないですね。
どのくらい明るくなるかは予想の域を出ないんですけれども、5等級ぐらいまで明るくなるんじゃないかと予報されています。
そうすると山の上とか天気上に条件がいいところでうっすら見えるかなぐらいな感じか、
そうです
ね、なかなか肉眼では難しいですね、
あとですね、ロゼッタっていう、探査機が
ロゼッタ、
チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星っていうのに、着地するためのフィラーエっていうのを下ろしましたっていうのを、覚えてる方いらっしゃるかもしれないんですけど、
チュルモフにフィラーエを下ろした？
あ、そう。
ほう。
要は、ほうき星に、今探査船が行っています。
はい。
で、これが、来年、2015年の、また8月13日。
お、なんか聞いたことある数字ですね。
そう、さっきもちょっと言いましたけど、その時が近日点って言って、太陽に一番近づく日です。
このチュルモフが。
そう。で、その前後に、方が長くなって明るくなるはずなんですけれども、今の、予報というか予想では、13等級とか11等級ぐらいまでしかならないので、自分で見るためには、大きめな望遠鏡を覗かないと見えないかなと言われています。
残念。
はい。あとはですね。
はい。
月に明るい星が隠れたりとか。あとは、月と惑星、また惑星と惑星が近くに、並ぶとかっていうのがあるんですけれども。ですね。まず、月に星が隠れる。っていうのを、いくつか紹介すると、1月25日には天王星が月に隠されます。
ほう。
はい。で、これね、南の方に行くと月をかすめるぐらいで、実際には裏に隠れなくて、北に行けば行くほど条件が良い。
なるほど。ちょっとした地球1個分の角度でも変わってくるんですね。
そうですね。
ほう。
あと、6月15日には、水星、これは、惑星の水星ね。
はい。
が月に隠されます。
おほ。
これもね、場所が限られていて、南西諸島ぐらいじゃないと見られないかな。これはね、多分ね、普通見るの難しいと思います。
そもそも水星自体、なかなか見づらいですもんね。
そうなんですよ。これも昼間なので。
あ
とですね、アルデバランっていう一等星が、月に隠れるのが、2015年は7月13日、10月2日、11月26日と3回。
おお、
はい。一等星がね、月に隠れるので、これは普通に目で見ても見えるかなと思います。
はい。
あとはですね、金星と木星が近くに見える日が、7月1日の夕方。
お
お。あと、その前後も、その辺の惑星がくっついてたり、離れたりするので、見てみてください。
はい、
あとですね、月と惑星みたいなのっていうと、2月21日に火星と金星と月が同じ視界の中に見えます。
お、結構いろんなものが集まりますね。
はい、これは明け方。
はい、
あと10月の9日の明け方、ここでも、月と、金星がすぐ近く、
お、
で、多分ですね、火星とか木星も見られるんじゃないかと思います。はい、あと、11月の7日と8日の明け方、木星、火星、金星、月っていう4つが同じ視界の中に入って。
結構これすごい。
はい。ただ、うん、多分時間的には朝の3時とか4時ぐらいなので。
それは結構辛い。
なかなか辛いかなと思っております。一応こんなので大体、2015年の天文現象はご紹介したかな。
ね、いろいろ条件によって見られる、見られない、見やすい、見にくいはありますけど、うん、やっぱりいろんなのが一年を通じてあるんですね。
そうですよね。うん、星ってね、毎年同じような星がぐるぐる回ってるんですけど、うん、同じような星って言ったら変だな。恒星はね、ずっと変わらないんですけれども、
うん、
やっぱりこう惑星がその中変わったり、
うんうんうん、
日食とか月食のものがあったりっていうので、
うんうん、
そんなにこう、なんていうのかな、秋もせず、ちらほらと現象はあります。
うん、あとは、お天気かな。
そうですね。
うん、こればっかりはどうしようもないからね。
そうないですね、
うん。
ということで、時間も時間なので、
い
急いで1月の天文現象の方をご紹介します。
はーい。
まずはですね、うん、月の方で行くと、1月の5日が満月。
はーい。
1月の20日、20日が新月。
はい。
で、四分岐座流星群が1月の4日、
はい、
でこちらはですね、一応ね、飛んでるのは1月1日から1月7日までというふうになっていますので、
うん、
この前後で晴れてる夜にちょっと見てみてください、
うん、年末年始のお休みの方が多いと思うのでね、うん、ちょっと夜頑張って外に出てぼーっと見てみるのもいいかもしれないですね、
は
い、
あとですね、
はい、
1月の3日、
うん、
この日はですね、満月のちょっと前なので、
うん、
月が明るいんですが、
うん、
月とこの星はなんだっけな、アルデバランなどが、
うん、
すごく近くに見えて、
うん、
1月の3日だとお牛座の中に月があって、
うん、
プレアデス星団やヒアデス星団、あとアルデバランと月みたいなものが近くに見えます。
はい、
はい、あとですね、水星が東方最大理学といって、
うん、
夕方に水星が見えやすいというのがありますので、
水の星の方ですね。
そうですね、1月の、はい、15日前後、
はい、
で水星を夕方の空に、西の空ですね、
うん、
に見つけていただけるといいんじゃないかと思います。
はい、
であと火星もですね、
うん、
西の空に夕方見えて、
うん、
なんだろうな、夜になるとすぐ沈んでしまうんですけれども、
うん、
そちらも一緒に見られるんじゃないかと思います。
はい、
1月の、天文現象はそんな感じかな。流星群もご紹介したので、
はい、この流星群ちょっとね見てみたいな。あ、でも満月が近いのか、ちょっと見づらさ、
そうですね、
見づらそうですね。
観測条件としては良くないですね。
残念、はい、
残念です、
うん、
そんな感じで、
はい、
ちょっと駆け足で天文現象の方を紹介してきました。
うん、2014年ほどすっごいなんか華やかってわけじゃなさそうですけど、
うん、
でもね、なんか1年通じていろんなイベントがありそうなんでね。
ありますね。
ね、ちょっとぼーっと上の方を見ていろんなことを考えて、
うん、
時間を潰すのもいいですかね。
そうですね、
うん、
特にこう冬って、
うん、
空気が湿度が低くてね、
うん、
空気が澄んでくるので、
うん、
キラキラキラキラする星が見えますし、
うん、
あとは一等星が入っている星座もだんだん見えてくるので、明るい星を探すだけでも都会でもね、ある程度星座が楽しめると思うので、
そうですね、オリオン座なんて比較的見つけやすい、特徴的な三つ星があるのでね、
はい、
ぜひオリオン座だけでもいいので、ね、見つけてください、
はい、あと今木星、あ、そうそう、1月のですね、
はい、
惑星の話をしてないんだ、木星が見頃です。
お、
木星は、日が沈んで直後に東の空から出始めて、はい、今ももうね、日が沈んで少しして東の空から出て、うん、その後朝まで見えています、
うん、お、じゃあ一晩中見えますね。
え、なので
1
時、
はい、
夜中1時過ぎに南中するのかな、
うんうんうん、
はい、あと、火星は
はい、
日が沈むと見えていて、はい、夜8時頃に沈みます。
はい。
で水星も、はい、夜、日が沈んだ直後に見えるはずです、うんうん、でこれは早めに沈んじゃいますし、金星については、1月も後半になればなるほど宵の明星で見やすいです。
はい、
はい、で土星は、夜中3時ぐらいに出てくるので、はい、観測は難しいんじゃないかな。
3時はさすがに起き続けてるのはちょっとしんどそうですね。
はい、なので朝明るくなる前に目が覚めた時には、うん、土星とかも見れるんじゃないかと思います。
二度寝したい
そうですね、
寒いから布団から出してもらえないんです。
布団に気に入られちゃってね、
布団のせいが話してくれないんです。
人のせいにしない、
布団のせいです。
あったかいでもね。
ね。
でこの季節、うん、寒いので、
寒いです。
くれぐれも風邪をひいたりとかね、
わお、
冷えたりしないように防寒だけはしっかりして、うん、星の観測をしてみてください。
はい、風邪ひかないようにしましょう。
あのインフルエンザも流行り始めてるようなので、
そうですね、ちらほらなんか学校学級閉鎖とか話も聞くようになりましたね。
ので、うん、はい、そんな感じで、
はい、
天文現象の方ちょっと駆け足になっちゃったんですけどご紹介してきました。
おい、
ということでですね、
うん、
1年間本当にありがとうございました。
ありがとうございました。これで今年終わり、
この後告知してご挨拶すると終わりですね。
え、
では、今年最後の告知の方をお願いします。
はい、そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージを送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含めそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。 YouTube を使った番組の配信も行っています。 YouTube でそんない P またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
そんないプロジェクトメンバー募集も大晦日までやっております。
はい、あと1週間弱
ぐらい、そうですね、うん、
ですね、
はい、ということで日に日に寒くなっているこの頃ですが、皆さん体に気をつけて
ましょう。
はい、年末をお過ごしください。
はい、
ということでそんない理科の時間 B、 お届けしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、来年の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう、良いお年を。